今日は昨日に続いてマルコの福音書15章16節から22節です。このところでは十字架による救いのことが語られています。イエス様は16節を見ると総督官邸に中に連れて行かれ、そしてまたローマ兵全部隊が呼び集められたわけですけれども、そのところでなされたことは17節を見ると紫の衣を着せ茨の冠を編んでかぶらせとあるわけです。なぜ紫の衣であるのか。この紫っていうのはこの高貴さを表す色だというふうに言われています。しかしこのことは実は20節のところにイエスをからかってという言葉があるわけです。それは決して敬うものではなかったわけです。18節のところを見るとユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めたとあるわけですけれども、ローマの兵隊たちによってからかわれる、あざけりを受ける、もうまさに、この笑い者に、されているイエス様の姿があるわけです。そしてそのようなからかいだけではなくて、もう一つのことは17節のところに茨の冠とあるわけです。その茨の冠をかぶせられた、茨はトゲのことであるわけなんですけれども、しかしこの中近東での茨っていうのは日本で見るような小さなトゲではないわけです。それこそもう本当にこう長い、もう針のようになっている。もちろんそういうものを頭にかぶらせられるならば、もう血が流れる、もうそれはどれほどの痛みであろうかということを思います。まさにイエス様はあざけりと痛み苦しみを受けられる。そしてその報いは何であったかというと、22節を見るとゴルゴダというところに連れて行った、ドクロの場所とあるわけですけれども、それは十字架にかけられる死刑場であったわけです。ですからイエス様がこの世に生まれて、それこそ馬小屋で家畜小屋で生まれて、そしてその最後は十字架であった、もうこれほど悲惨なことはないのではないだろうかと思います。なぜ天の御蔵栄光を捨ててこの地上に来られたんだろうか。それは私たちを苦しみから、また悩みと恥から私たちを救うためにこの世に来てくださった。ヘブル人を見るならば、イエス・キリストは大祭司であり、今も私たちを救ってくださる。私たちもいろんなことで悩んだり、また苦しんだり、痛みを受けるということがあるわけですけれども、しかしイエス・キリストは私たち以上に悩みと苦しみ恥を受けてくださった方であるということです。ですからこの方こそ私たちの思っている悩みや苦しみ痛みを実は知ってくださる方である。そのことのためにこのようなひどい仕打ちを甘んじて受けてくださった。ですから私たちは誰も自分の悩みや苦しみ痛みはわからないだろうと思うかもしれませんけれども、しかしこのイエス・キリストの十字架を自分の心の中で仰ぐならば、このイエス様は私たちを知ってくださる方である。そしてそれだけではなくて、その中から私たちを救い出してくださる方ということであるわけです。今は受難週間、そして金曜日は熟日と日本語では言われているわけなんです。確かに十字架にかけられる、それはもう苦しみの日ということであるわけですけれども、しかし英語では グッドフライデーと呼ばれているわけです。もう良い金曜日、なんで苦しみを受けることがグッドフライデーなんだろうか。それは私たちの苦しみをあの十字架によって取り除いてくださるということであるわけです。十字架は私たちの罪に対する贖いであると言われているわけです。やがて私たちは神の前に出なければならない。私たちのこの人生というのはこの世で生まれて生きて死んで終わるというのではないわけです。その後に永遠の裁きがあるということを私たちは知らなければなりません。なぜ人間は死を恐れるのか。一つにはその永遠の裁きがあるということを私たちは本能的に感じるのではないだろうかと思います。決して死ぬことを喜びだと思う人は非常に少ないと思います。ほとんどが恐れてしまう。一体死んだら今度は自分はどこに行くんだろうか、どうなるんだろうか。しかし聖書は私たちに神様のもとに行く、そしてそこで裁かれる、永遠が定められる、そのことが聖書の中にはっきりと語られているということです。そして私たちはその救いに預かって天国に行けるのか、それとも黙示録に出ている第二の死、火の燃え盛るその火の池に投げ込まれてしまうのか、それが聖書の私たちに伝えているところのこれからの様子であるわけであるわけです。ですから私たちは本当にこの死ということを恐れる、いや何よりも自分は神の前に出なければならないということであるわけです。そして私たちはそこで自分自身を弁明しなければならないんですけれども、もうもはやそのところに行ったら言い逃れをすることはできない。しかしただ一つ救いがあるわけです。それはイエス・キリストです。私たちをその罪の滅びから救ってくださるのはこの方以外には他にはおられないわけです。イエス・キリストが私たちのこの地上において犯した全ての罪をあの十字架の上で許してくださった。このイエス・キリストを信じるならば、私たちはこのキリストの十字架の上に罪が全く許される。なぜならばイエス・キリストがご自分の命をもって私たちの罪の代価を支払ってくださったということであるわけです。私たちは初めからこの十字架の意味というのは分かったのではないわけです。21節にはクレネ人シモンがこのイエスの十字架を無理やり背負わせたという言葉が出てきます。無理やり、もうそれは理解しようがしまいがですね、もう負わせられる、強制的にされる、なんでこんな十字架を負わなければならないのか理解ができない。しかしその後このシモンは理解ができた。それは自分の罪が許されるためにイエス・キリストは代わりにあのゴルゴダの丘で十字架に貼り付けにされて、そして死んでくださった。イエス・キリストは何も罪を犯されなかった。それなのに裁きを受けて命を捨ててくださった。それは自分のためだった。最初は彼は分からなかったと思います。しかしその後に彼は十字架の本当の意味、自分こそがあの十字架に貼り付けにされなければならない罪人であった、その罪をイエス様は許してくださった。そしてそれだけではなくて、アレクサンドロとルフォスの父、二人の名前、息子たちの名前が出てきているわけです。彼らはこの当時このマルコの福音書が書かれる、そしてまたパウロは ローマ人に手紙を書く、その中にルフォスの名前が記されてあるわけです。彼は知られた人物であった。なぜ彼は喜んでイエス様のために、そしてまた主の教会のために奉仕をしたんだろうか。いや、それだけではなくて、彼の母親もパウロの世話を一生懸命した。一体何のために、そしてなんでパウロが私の母と呼んでるんだろうか。それは同じ信仰、イエス様のために仕えていく、それこそ自分を顧みないで、自分を捨てて、このイエス様のために喜んで奉仕をなす、その力は実はこのキリストの十字架にあるということです。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちはには神の力である。もうまさにイエス・キリストの十字架が私たちのもう信仰の原動力、生きることの力。なぜならばイエス様は私の罪のために身代わりとなって命を捨ててくださった。このことが現実のものとなったわけです。ですからこれは私たちにとってはまさにグッドフライデー、本当にこれ以上の素晴らしいものは他にはないということです。そしてこのキリストの死は十字架で終わったのではなかった。3日目には約束されていた通りに死の中からよみがえられた。だからこそ今も私たちはイエス・キリストを信じる、この復活の命、そしてまた私たちには永遠の神の御国が約束されている。そして私たちが今この地上でできることは何かというと、まさにこのクレネ人シモンがイエス様の十字架を背負って後に続いたように、そしてその後には大いなる祝福、栄光を彼は受けることができた。私たちもそのことを信じて、このイエス・キリストの十字架が私を愛するためにイエス様が命を捨ててくださった、そして死の中からよみがえって勝利を与えてくださる、このことを信じて、また私たちは主に従っていくものとさせていただきたいと思います。